ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、天才の一言三連発ですね。
おお、天才。
一人はですね、小説家の森沢明夫さん、もう出す作品がね、ドラマ化映画化される人気小説家の森沢明夫さんの、もうね、この今年ナンバーワンの名言聞いちゃったかな。名言っていうか、はいはい、もうたった一言で相手の世界を変えてあげる一言をね、ものすごい今日はね、みんなもしびれると思う。
本当ですか？
でもう一人は、はい、僕らがねよくお世話になってるシンガーソングライターのね、そのミュージシャンのゆうさんの名言もまた素敵なんですよ。
おお、すごい、
そして最後は僕の名言、はいはい、この3人の天才の一言の3連発をね、
ちゃんと天才の中に3番目に入ってらっしゃる。
入ってますね。
ご本人が言うから間違いない。入ってます。
1番目に入ってます。
3人の順番じゃないんですね、
は
い、
まあこのね3人の天才の名言を、もう一気に言わずに、ダラダラ喋りながらお伝えします。
最後まで聞いてもらえるように。
いつ言うんだってね、気を持たせつつ、いつその3人の名言が聞けるんだっていうのを、そのね、
やきもきしながら
みんなが気抜いた頃にグイッといくっていう構成でお届けしています。
なるほど。それで一番の天才は僕ですって言ってます。でどんなか入り方でもどうぞ。
ちょうどね、今日というのは、2泊3日のですね、翡翠ラボのファイナルの合宿をですね、やってきた直後に今これ収録してて、
はい、
もう正直まだ眠い。
なんか聞いてる人がガクッとくる。気合入ってるのかと思うじゃない。
でゲストが森沢明夫さんとミュージシャンのゆうさんだったんですね、なので2人と2日間ご一緒、させてもらったので、
ゆうさんはもうちょっと長くね、
ゆうさん3日間、森沢さん2日間、みっちりね、ご一緒させてもらったので、その中からね、俺がおおって思った言葉をね、
わあ
紹介したいと思うんですが、
だって もともと知ってる2人なのに。
そうですね、
で、
ね、翡翠ラボというのは、僕は物の見方をずっと研究している作家なので、最終的には自分の人生をどう見るか、過去をどう見て、その過去を受けてどんな未来を作っていきたいか、過去を伏線だと捉えるならばどんな未来を生み出せるのかっていう自分の物語、マイストーリーをですね、その過去と現在と未来の3つの軸を一本につなげたストーリーを発表するっていうのをね、最後みんなで発表するんですね、で1800文字に書いてきてもらうっていうのを宿題にして、で最後の合宿でゆうさんは人生を歌にする達人なので、マイストーリーをもとにそれを歌詞にする、歌にするっていうのをゆうさんの指導でやって、でそこに森沢さんっていうのは小説物語を作る天才なので、自分の描いた人生を詩にしてかつ物語によりしていくために森沢さんがそこにもう一人一人その質問した人にはね寄り添ってくれてアドバイスをしてくれるっていうそのファイナル合宿、もうなんとも贅沢なファイナル合宿だったんですね、
もう本当にまだぼーっとしてる感じはわかります。でも余韻、
本当にこれ素敵な、自分で言うのもなんだけど、翡翠ラボのこれ何ヶ月あったの？
今回スタート3ヶ月、8ヶ月結局合宿から3、4、5、6、7、8、9、10ですね、間にテンツクマンの
10ヶ月あ
った特別合宿も入れて8ヶ月、
8ヶ月あったファイナルが昨日でね、
そうですそうです。
だからもう正直 燃え尽きた状態にいるんだけど、その自分のね、うん、人生をどう見て、そしてどう歌に変え、うん、物語に変えていくかっていう、自分の人生を歌にし物語にして、うん、本当に自分の人生を歌詞にして、うん、その場でユウさんのギターで歌ってた人もね、朗読するだけでいいんだけど、うん、もう即興で歌にしてそうそう自分の人生を歌うっていう人も何人かいて、はい、めちゃめちゃ盛り上がったんだけど ね
歌手でもない人が歌いましたね。
これこんな贅沢なことないと思うのね。
そうですよね。
ベストセラー作家の翡翠ものの見方の天才に、うんうん、その自分の人生をどう見るのかを教えてもらって、うん、それを書き上げて仲間でブラッシュアップしたものを、うんうん、最後にユウさんがどういうふうに人生を歌詞にしていけばいいのかっていうのをレクチャー、ね、うん、普段 言わない、ね、うん、自分の歌作りの手の内を明かしてくれて、はい、うんうん、こういうふうに自分の人生を歌詞にしていくんだよっていうのをみんなで学んで、うん、書き上げた自分のマイストーリーを歌詞にして、うん、そこに森沢さんがどんどんこう書くといいんだよ、こう書くといいんだよ、こういうふうに考えるんだよって教えてくれるファイナル合宿、うん、もうね、うん、受けたいこれと思った俺も聞いてて
今いましたけど受ける側で参加したい、
これ絶対受けたかったろうなみんなと思いました
、うん、本当になんか想像を超えるところっていうのはう、ね、こういう時なんだなと。
しかも最後だからみんなもう仲良くなってるから、うんうん、本当にいい時間と場所がね、はい、また最高のそのホテルをね、うん、貸し切って、うん、箱根のその宇宙基地みたいなところをね、うん、貸し切りで貸し切ったんでライブやり放題なんですよ夜中も、
ね、
貸し切りだから、
はい、もういろんなシーンを撮らせてもらいました、うん、すごいと思う。
でその中でね、僕が森沢さんとユウさんに感じたグッとくる名言をね、うん、これからちょっとまず森沢さんからお届けしていこうと思います、はい、で森沢さんのね、うん、あるね、もう翡翠ラボに通ってきてくれてる最年少の青年のイッチーくんっていうね、うんうんうん、24歳かな、うん、
最年少ではない
最年少18歳のね
19歳
の
椎名くん、
あの椎名くんがいらっしゃるので、うん、まあ、2番目ぐらいかな、
そうですね、
24歳の男の子がね、自分の人生を、うん、まあ、一言で、ね、1800文字で書いたのを一言で言うと、うん、本当に僕はいじめられてきたと、うん、でも、うん、そんなずっといじめられて人生に希望がない中に、うん、翡翠さんの言葉と出会って本当に人生が変わって、うん、その過去の自分のように苦しんでる人に、あの、かってのね、うん、あの、僕を翡翠さんの言葉で変わったように、今度僕が、うん、その今苦しんでる人たちの希望になりたいっていうマイストーリーを、
はい、
まあ、1800文字で書かれて、
うんうん、
でそれに対してね、はい、そのどんな歌詞になったのか、
うん、
ユウさんの指導を受けつつ、うん、かつ森沢さんの一言で、
はい、
劇的に変わるんですね、
うん、
歌詞になるんですね、
うんうん、
でまずね、うん、その彼の人生がどんな風な詩になったのかをちょっと朗読させてもらいます。
はい、
一匹のモグラ、タイトルがね、一匹のモグラってなるわけね、うん、暗い地中深くに住まう一匹のモグラは毎日ひどいいじめを受け、泥にまみれ目も開けられないほどになっていた。毎日ワンワン泣いていた。ついには自分を信じられなくなっていた。そんなモグラの口に一滴の甘い雨水をが伝う。なんだこれは。翡翠色をした優しい雨があると知ったモグラは地上を求めてひたすらに掘っていった。掘って掘って掘ってまた掘って。時には手から血がにじむ。それでもモグラは諦めなかった。そしてある時、掘っていた手の感覚が空を切った。見上げるとぽっかりと開いた穴からは澄み切った青空が広がっていた。そして眩しすぎる暖かな日の光が顔を覗かせていた。モグラは悟ったのだ。生きるとはまさにこのことだ。モグラはこの感動を 生きるすべての生命と分かち合うと誓ったっていうね。
すごい。これが 20代の青年が
24歳の青年が、
ね、本当に
自分のね、はいはい、いじめられて苦しかったのを翡翠さんの言葉と出会って、自分も救われてね、うん、今度は自分がそういう言葉を今苦しんでる人にプレゼントできる人になりたいっていうマイストーリーをね、うん、1800文字ぐらいで書いたやつを、はい、じゃあ最後これを元に歌詞にしましょうっていう講座だったんです、
ね、
で森沢さんがどういう一言をアドバイスしたらこうなったのか、
うん、
実はたった一言なんです。まあ、たっちゃんもね知ってるけど、
いや でもね先のね作ってた1800文字も手元にあるから、うん、全く違いますよ。
それでね、
どうぞ。
そのね、うん、苦しかったことを何に例えるって言ったんですね、
うんうんうんうん、
この一言、
うんうん、
その苦しかったことを何に例えるって、
うんうんうん、
土の中のもう土の中にもがいているモグラに彼は自分の人生を例えたわけなんだよね、うん、
日の当たらない真っ暗の中にいると、
その自分の人生を何かに例えた途端に、うん、もうアートになる、歌詞になる、うん、物語になっていくっていうのをね、まあ、みんなで体験できて、うん、でそれはもう森沢さんが物語の本質を、そのもう小説、人気小説家ですからね、
うんうん、
物語の本質を何かに例えるっていう置き換えることで、
うん、
みんながね、その、うん、この話でね、
うん、
彼はいじめられた話をね、うんうんうん、死にしたんだけど、うん、でもモグラに例えることで、うん、例えば子供が生まれてね、なかなかね、ご主人が仕事も忙しくて頼れない、
うん、
本当に一人で子育てしなきゃいけなくて大変で、暗闇の中にね、うん、これやって一人でやって育てられるんだろうかっていう暗闇 のお母さんとね、
うん、
共感するかもしれないし、例えることで本当に多くの人に共感できるメッセージに広がっていく、
うん、すごい。ご本人がね、
はい、
このラボの仲間同士でちょっとやり取りしてるところで、うん、ミドちゃんがね、うん、これがモグラになったんだねって言って、もともとの1800文字にメッセージを送ったら、うん、死にするって心を動かされるねに対して、
うん、
たくちゃんが言ってる言葉が、うん、今朝上がってたんですけどね、うん、
たくちゃんって、
そうそう、いちのことですよ、ね、はい、言い方がちょっと、うん、二点しますか、はい、温かいコメントありがとうございます。正直マイストーリーって書くの苦戦して、
うん、
いじめられた経験を書くの辛くて逃げてました、
うん、
でもモグラの時はしっかりと過去を受け止めて書こうと思ったんです、
うん、
そしたら自分でも感動する作品を書けました。もう言い切ってます。
素晴らしかったね。
本当、
今いちくんはね、僕の YouTube の名言セラピー、うん、ライティングチームとして活躍してくれてる一人なんだけど、本当になんかその一言で、
うん、
もう人生を物語に、だからみんなもね、なんか自分の人生を物語にするつもりでね、うん、まあ、ラボ自体が本当に自分の人生を物語にする、
うん、
物語ってそのみんな幸せを求めてるけど、うん、本当はその幸せを超えたものを求めてるんだよね。そのみんなお金を出して映画を見に行くけど、うん、主人公っていいことばっかりが起きるわけじゃないんだよね、
うん
うん、お金を出して見に、ね、自分と主人公を重ね合わせてお金を出して見るんだけど、うん、いいことばっかりを重ね合わせたいわけじゃないんだよね、
うん、
そのいいことも苦しいこともいろいろあった中で、その初めて見えてくる世界、
うん、
感じれることっていうのを味わいたくて、
うん、
だから物語っていうのは幸せを超える、
うん、
そして過去は全部伏線にできる、
うん、
どんなに辛かった過去も伏線にできる、
うん、
それね、自分を主役としたね、自分の人生を物語にしていこうっていうのが今回のね、
うん、
そのために自分の原点を見つめ直そうっていうのが今回翡翠ラボの、シーズン7、
はい、
だったんですが、見事ね最後
ね、
死になり物語になって、
うん、
着地したっていうね。
ねえ、モグラが1位の姿だと思った瞬間に自分も描けるようになった感じなんですもんね。すごい、小説家森澤さんのすごいマジックが炸裂した瞬間。
そうなんですよね、で次はですね、はい、ゆうさんの、
うん、
名言ですね、はい、まあ、ゆうさんの名言、あ、これ長くなるからどうしようかな今何分ぐらい喋って
ますか？今15分。
あ、もう15分。じゃあもう次行きましょう。次の回で。次の回でゆうさんと僕の名言を。
いきなり終わる。ここで終わる。
ここで終わります。もう15分経ってて、これ以上行くとね、もうみんなが寝ちゃいますんで。
せめてじゃあ森澤さんの思い出を語りますか。
なので、まあゆうさんとね、僕の名言は次回お届けしますので。うん、まあ、最後はね、たっちゃんの ラボの何か思い出があればちょっとシェアしてください。
ざっくりしてますね何か思い出っていう、いや、ありがたいですね、はい、ラボというのは2018年から始めて、はい、7年っていうとものすごい経ってる気がするけど、自分の中では毎回全て出し切ってやってきてるから、そんなになってたっけっていうのを今回感じました。しかも、第1回の時の合宿をやった場所が、1回閉鎖というか、いろいろ状況が変わってしまったんで、はい、それをもう1回やれたので、翡翠さんが今回ラボの講座の中で原点っていうのを1回キーワードで出されたじゃないですか、
はい、
ちゃんとそういう原点に私たちがまた立ち会う場になったんだなっていう、それをすごい感じながら今回合宿やってましたね。
合宿のスタートが高知のね、僕の原点である、テーマが原点だったので、
はい、
もう僕の人生の原点である坂本龍馬のね、生まれ故郷の高知で、その龍馬ゆかりのね、龍馬がその命をかけてね脱藩していくときに、和霊神社というところで、お参りしてね、仲間たちには桜を見に行くって言って脱藩していくんですね、一人ね、
はい、
その道なき道に、もうね、脱藩したらもう命を狙われるかもしれない、もうね、のたれ死ぬかもしれないっていう中を、新しい世界を生み出すために脱藩していくんですが、その3月24日にね、桜を見に行くって言って脱藩した、まさにその神社から、スペシャルゲストにその日に、その3月24日その日に、その場所で、長谷倉みゆきさんをね、ゲストにお招きして合宿でスタートするっていう、で、まあこれは偶然なんですけど、合宿のファイナルがね、10月14日っていう龍馬の夢が達成した日、大政奉還の日に合宿でフィナーレとなるっていうね、まあ、これはその偶然、もう僕ら意図したわけじゃなくて、
はい、本当に私知らなかったですもん。
そうですよね言われて、まあ、僕は知ってましたけど、10月14日って忘れたことないので
本当一言も言われなかったですよね本当いつも忘れたことないんですか、
清官先生の誕生日と命日と龍馬のは忘れたことないんですよね。
いや、すごいね、こんな、なんか見事な着地点に驚きました。
そうですね、でそれ最後に言おうと思ってたら、たっちゃんが、僕のそのメッセージなしでもう締めてたんで慌てて一言言わせてくださいってこ
の ないのかと思った森澤さん、ゆうさんありがとうって終わりかけて、
俺も最後にそれ言うって決めてたんだけど最後にそれ言うぞって、よかった、誰も大政奉還のことを気づかなかったなと思ってね、誰にも言われなくてようやく言えるぞと思ったらはい、ありがとうございました、終わりですって言って、と
みんな写真撮るよまで、そうそう、写真撮った時に
最後言わして
こそこそと、たちゃん僕最後に言葉あるからって言ってそうなんだ、いや、てっきりなんか美しくまとまったのかと思って言ってくださいよ。
そうそうそう、いや、その前にちょうどね、やった場所が清官先生との思い出のゆかりの地でもやってたので、清官先生の話をして最後に、実は今日清官先生の命日なんですって、10月12日がね、命日で、そこからもう合宿スタートしてたので、言おうとしてたら、 知ってる方が今日セカ先生の命日ですよって最後に俺がそこにたどり着いて言おうと思ってたオチを最初に言われてしまったので
ねえ、わざわざ話に割り込んでまで、
う
ん、
そうそう、
七三って言って手挙げて、
わあ今日龍馬の、夢が叶った日ですねって誰か気づかないといいけどなと思いながら言ってたらね、うんうん、最後に言うぞと思ったらもうたっちゃんが締めに入って言う暇がなかったっていう頼むから言わせてくれ最後に
新しい終わり方
俺は最後にこれを言おうと思ってたんだよ。
で流れ的にはじゃあ森沢さん一言、ゆうさん一言って言ってみんなありがとう俺はと思ってたんですね。
そうですよ、
そこに行く、あ、いや、なんだろう、もう言い尽くしてんのかと思った珍しくパターンじゃないですか。だいたい言っときますよ、そういう流れで今までまでよく翡翠さんに振ってました私か、したらもう僕は言い尽くしましたっていうパターンは多かった気がして、そんな美味しいネタを持ってて、それで目くばせすら気づかなかったです。全く
最後にちゃんと言いたいのを残してましたから
そう、あんな
終わり、でもみんなもびっくりだよね、龍馬の力始まって龍馬の夢が叶った日で終わるっていうのが、
いや
本当に、まあ、これはね偶然で別に意図したわけじゃないんですが、はいはいはい、
だってねみんなのスケジュールがあってこそ、
翡
翠さんのスケジュールがあって、うん、でスタートも長谷倉さんとかも OK な前提で、
まあ、いくつかね、はいはい、合宿候補他にも出してた中で、まあ、たっちゃんが選んだ日がこの日だったんでね、
うん、
みんなのスケジュールが合う日が、まあ、この日だったっていう、
翡翠さん本当に最初から10月14日はそうだねと思ってたんですか。
10月14日は大政奉還の日って、
じゃあそこに向かってラボセブンは走ってたんですか、
はい、いやその知ってたけどいつも意識してるわけじゃないから、
いや今いつも忘れないって言いましたよ、
はい、
さっき僕はこの日は
10月14日になるといつも あ今日は大政奉還だなって思い出しますよ、
日々それを思ってる
いつもいつも龍馬の大政奉還は10月14日あと3ヶ月15日後に大政奉還だなとかって思って生活してるわけじゃないので14日になるとそうだ今日はって思い出す。
今回はここで喋っててなんですけど、いつそういう意識が10月12、13、14の合宿に向かう時には
もう今日14日だ、もうサインする時14日って、あ今日成果サインした時にあもう大政奉還だ、そういえば大政奉還だなって、
ラボの合宿初日にはまだ気づい、
初日には思い出してなかったです。
じゃあ本当の14日になって、
はいはい、14日になったらもういつも思い出すから、
あそしたらもういい話でした。
そうあと2日で大政奉還だなっていうのはないけどね
記念日だみたいな。じゃあその感覚で、
はい、
その時僕に一言言わせてって言われてメインの方に振らない自分、いやよかったです、はい、いや本当でもこの流れこそまた素晴らしいと思って、締めが龍馬から始まってちゃんと大政奉還の日だって、
そうですね、
よくね翡翠さんとこうやってご一緒させていただいてて起きることはちょっとなんていうのかな、シンプルな恥ずかしい言葉ですが宇宙からの演出が入る、
宇宙演出ね、物語、
あいつも時空フェスとかもいつもやってるけど、はい、びっくりするぐらいのそんなことなんて全く考えてなかったですみたいな起きる、だからラボセブンでもまさにミラクルが起きたんだなと思ってすごかったですね。
勝手にね物語に人生ってなっていくんだよね、
うんうん、こんなのもあるよ的なハマってくるっていうん
ですかね、テーマを掲げると人生が物語になるっていうことでね、はい、翡翠ラボでお伝えしてて、
はい、
自分のね、うんうん、人生に心ときめくテーマを掲げよう、うん、旗を掲げよう、
はい、
僕で言うと銀河の祭り、この星の意識進化を、はい、その100年早める銀河の祭りをやるんだっていう旗を掲げて、それはもうときめく旗なんだけど、うん、そうするとそのために必要な人がどんどんお風呂ね、正源さんとは温泉で出会ったりとか、うんうん、その本当に必要な人と必要な情報と出会ったり、
う
ん、テーマを持つと場面が引き寄せられてくるんですよね。
今の場合ラボセブンを龍馬さんのそこからスタートしましょうって言ってたどり着いた日が10月14日だったとしたら、
はい、
龍馬さんからのプレゼントだったんだなって、
そうですね、
演出に乗ってくれた感じがしました、
う
ん、今ざわっとしました、
うん、そうですね、 ね、またカツオのたたき食べたいな、広め市場の広め市場の八色亭の塩のカツオのたたきめっちゃうまいんだよな、
ね、来年も3月14日から、ね、24日からやりますか。
いやもうちょっとね、
それはない、今
もうもう来年やれる自信がないくらいやりつきま燃えつきましたね。
なんでそこで自信喪失の意味わかんない。それぐらいでもコーチからスタートした意味は確実に結果につながるっていう、はいはい、
そうですね、
それは本当に素晴らしい、はい、翡翠さんミラクルがこういうとこいっぱいありますからね。
あとね、
うん、
まあ今年最後その当時の日12月21日ね、うん、時空フェスが、はい、まあ、たっちゃんとやらせてもらってるイベントの中で、うん、毎年1年で一番大きい締めくくりにね、時空、新しい時空を選ぶ時空フェスというのを、うん、やって、
はい、
もうね、今回1000名の会場で、うん、もう500人以上待ってるんでしょ、
はい、もう半分すごくないですか
ね。ぜひ
まだ500人以上の皆さん
500人入れますんでね、はい、うん、ぜひ今回は頂上戦士ケルマディックさんがね、うん、もうスペシャルワークをやって1000人でワークをやって、はい、世界を変えるワークをね、うん、みんなでやりたいと思ってるんでね、
はい、
ぜひご利用いただければと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。